皆さんごきげんよう、こんばんは、マイドルでございます。今日は、昨日の振り返りの、雑談プチ放送の予定でございますが、ちょっとアリスさんは今日、体調不良で、でかくなってもだ。体調不良でお休みでございます。体調不良でお休みです。はい。なので、今日は、私め、エイチャルが雑に雑談していこうかなって思っております。ということで、ダーイ、エイチャルさん、アリスさん、ごきげんよう、こんばんは、待機中です。あ、イズミさん、いらっしゃいませ。こんばんは、ありがとうございます。でも、今日は残念ながら、アリスさんは、体調不良のため、お休みでございます。はい。一応ですね、水曜日、なんだったっけ、水曜日は、いつもはセブンデイズトゥダイ、無双ですね。やる予定ではございましたが、今日は一応、振り返りということで、明日、セブンデイズトゥダイ無双やりますんでね。ちょっとご理解いただければと思います。桜さん、こんばんは。どうも、こんばんは。でございます。はい、ということで、今日は、もう、ちょろっとだけですね。私も、そろそろ、声のトーンでわかる通り、体調不良で、私自身も、ちょっと体力が限界でございますんでね。ちょっと今日も、まあ、今日はゆるりと始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、なんかもう雑に始めていきましょう。レイブンズナイトプチでございます。水曜日の振り返配信、今日も最後までごゆっくりお楽しみくださーい。はい。ということで、今日はゆるい感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、昨日、そんなに疲れたのかっていうことでございますか。まあ、疲れるって言ってもね、遊びですから、はい。遊びで疲れただけなんでね、別に忙しいとかそういうわけではございません。まあ、そのね、何をしに行ったかとかっていうのもね、ちょっとね、今日喋っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。皆様は、お、青井さん、こんばんは。どうも、こんばんは、マイトでございます。はい。ということでですね、昨日何をしたかっていう話をですね、まあ、ちょっとゆるゆると喋っていき、行く前にですね、ちょっと皆様、最近、いかがお過ごしでしょうか。夏、楽しんでますか。もう8月になってますよ。夏休みでございます。はい。世間ではですね、なんか、熱中症だとかね、地震だとかね、猛暑だとか台風だとかいろいろと、ありますが、まあ夏休み、まあ学生の頃はね、その夏休み、非常に楽しめたと思うんですが、なんかね、夏休みで、なんか思い出に残ってることとかってあります？なんかちょっとその辺もね、よかったらコメントしていただければと思います。はい、夏だから毎日 DOL 楽しんでいるよ。いやー、でも、社会人にとっちゃなかなかね、夏休みないですよね。そう、お盆とかにね、24時間大公開時オンラインとかね、あるかもしれませんけどね。はい、私たちの声が聞こえない。そう、一応ね、レイブンズナイト、水曜日のレイブンズナイトはね、ゆっくりさんはオフにしてるんですが、どうしましょう？オンにしましょうかね。別に今日はプチ放送なので、全然、有効にしても大丈夫なんですが、今から有効にしても反応があるのかな？ちょっとお待ちくださいね。はい、なんだ、あれを、一応コメントビューアーを再起動してみましょう。はい。よっこらせ。接続。はい。まあ、これで一応、オンにしてみましたが。アリスさんは今日はお休みでございます。そう、アリスさんはね、今日は、体調不良のため、お休みでございます。はい。今、ゆっくりさんを一応オンにしました。まあまあまあ、今日はね、雑談配信なんで皆様の声もありにしておこうかな。まあ、お気づきだと思いますが、毎週水曜日のレイブンズナイトではですね、一応ラジオ放送ということで、まあ、ゆっくりさんはいつもオフにしてるんですが、まあ今日は別にいいかなとかって思いつつね。はい。ということでです。アリスさんはね、今日はね、ちょっとね、体調不良でお休みでございます。そう、私は昨日が、忙しくというかもう、ね、珍しく、昨日の夜はね、何時間だったっけ ?8 時間ぐらい寝たよ。8時間ぐらい寝ました。8時間かな？ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、8、あ、8時間ぐらい寝たね。昨日から今日にかけて珍しく8時間寝ました。いやー、いっぱい寝たね。はい。まあ、っていうのもですね、昨日私、 何をしてたか、まあ夏休み、その皆様何をしてお過ごしか気になるところではございますが、ね、昨日、泳ぎに行ったんですよ。実を言うと。泳ぎに行きました。まあ、泳ぎに行くって言ったら皆様、何を思い浮かべますか？どこに泳ぎに行くっていうのをね、思い浮かべますか？そう。何でしたっけ？普通はね、プールとか、海とか、思い当たると思うんですけど、なんと、昨日ですね、私は川に泳ぎに行きました。はい。川でございます。珍しい。そう、川ですね。珍しい川に泳ぎに行きました。そう、結構ね、綺麗なところがございまして、まあ、そちらの川でですね、ちょっと、海水浴じゃないか。なんて言うんだろう。海水浴、川で泳ぐのってなんて言うんですか？川で泳ぐのってなんて言うんですか？海水浴じゃなくて、プールじゃなくて、なんて言うんだろうね。そう、川で合ってます。川で合ってます。はい、川に、泳ぎに、行ってまいりました。そう、一応ね、なんだったっけ、写真とかも撮ってきてはいるんですけど、はい。川遊びでいいんではないかな。そうですね、そのね、結構ね、川遊び、まあ、どれが遊びか分かりやすいかな。結構ね、涼しげなところがございまして、はい。よいしょ。OK。これ、私は映ってないんですけどね。そう。こんな感じ。こんな感じで、川で泳ぐってことは綺麗な川があるんです。川泳ぎまたは川遊びで良いんですって。あ、なるほどね。こんな感じでですね。な、河原というかですね。もう、森の中に、川が存在しておりまして。ですね。お、ぽいぽいさん、こんばんは。どうも、こんばんは。毎度でございます。そう、川遊び。こんな感じのところですね。これね、写真だとわからないんですけど、水はめっちゃ綺麗です。写真だとね、若干濁ってる風には見えるんですけど、水はね、川底まで見れるような、すごい透明感の溢れる、綺麗なお水でございまして、こんな山の中でですね、そう、川遊びができるようなところがございまして、で、そこでですね、ちょっとね、私は、めっこちゃんらと一緒にね、泳いできました。かわいいですね。そう。またね、ここね、ちょっと行きたか、もう一回行きたい。じゃあ行きたいですね。はい。英語ではリバースイミングらしいです。リバースイミング。へぇー、リバースイミングって言うんですね。そう、川で、泳いできました。これね、結構ね、この、流れがね、すごい緩やかでございまして、結構ね、水が、ほとんどね、流れがなくてですね。そう。なんてところだったかな？ちょっと待ってね。Google マップさんの履歴を見ると、よいしょ。昨今の履歴。穴吹川っていうところがございまして。スイカ冷やしたり、カレー食べたりしたのかな？いや、違う。そういうのはしてないですね。スイカ食べたり、カレー冷やしたりとかはしてないですが。はい。オープンウォータースイムとかっていうらしいです。へー、そうなんだ。そう、穴吹川っていうところがございまして。穴吹川で検索したら多分出てくるかな。うん。穴吹川。はい。そう、穴吹川っていう川ですね。そこで、ちょっとね、日本一の清流って言われてるらしいです。はい。で、そこでですね、そう、四国一の水質の良さを誇る清流であり、近づけば透明、遠くから見れば深さによってエメラルドグリーンの色合いを楽しめる、澄み切った水が特徴ですっていうね。そう、剣山を源流として吉野川へと注ぐね、一級河川。らしいです。徳島にある、ね、穴吹川っていうところでですね、ちょっとその、泳げるスポットがございまして、そう、そこでですね、ちょっと、泳いで参りました。 まあ、ね、そう、綺麗な川かな。なんかね、Google で検索すると、Google さんで検索すると、な、日本一の清流らしいですけど、うん。そう、ですです。で、一部スポットでは車で直接ね、河川へ降りて荷物を下ろしたりとかもする。っていうことで、私が住んでるところからだいたい50分ぐらいでね、着く感じではございました。まあそこでですね、何でしたっけ？まあ、我々はね、泳ぎ重視だったので、食べ物とかもコンビニで買って行った感じではございますが、まあ、なんか、現地で焼肉焼いてたりしてる人とかもね、いらっしゃったりした感じではございます。まあね、すごい、のどかな場所でですね、遊泳、泳ぐことができました。まあ、おかげさまでですね、まあ、当日はですね、さらに、その、こちらを泳いだ後に、温泉に行って、晩ご飯とか食べて帰ってきて、た感じなので、まあ、ちょっとね、帰る時間も、香川県からね、徳島まで行ってたので、帰る時間も遅くなるっていうことでですね、昨日はレイブンズナイトお休みさせていただきました。で、まあ、そんなベロンベロの状態でですね、今日私、うどん屋、まあ、腕がね、パンパンに張ってる状態でね、うどん屋で出撃したんですけど、今日ね、ちょっとやらかしてしまったんですよ。はい。ちょっとやらかしてしまってですね、そう、いや、今日ね、うどん屋でさ、そう、かけうどんとかをさ、お湯で、なんかなんて言ったらいいんでしょう、ぽいさんじゃないですけどね。はい。なんだったっけ、じゃ、ぽいじゃなくてなんだったかな、うどんを、湯切りするやつ。正式名称、覚えてないです。あれだ、手棒です。うどんの手棒。はい。それをですね、うどんの、かけうどんを、作るときにですね、うどん、釜の上でですね、その、かけうどんをこう湯煎して、で、なんだったっけ、湯切りするときに、ちゃっちゃっちゃってやるじゃないですか。その湯切りするね。そのときにですね、ちょっと、腕の力がですね、もう、弱ってたのか、その手棒ごとですね、うどんの釜の中にダイブさせてしまったんですよ。やっちまったーみたいな。はい。まあまあまあ、そう、うどんを茹でる釜の中にね、まあ手棒ごとダイブさせてしまうということをちょっとやらかしてしまったりもしましたが、まあまあまあ、無事、なんとかですね、そう、腕の力が、今ね、ちょっとね、人差し指がね、めっちゃ痛いんですよね。ガブガブさん、毎度っす。卵天と、錦糸卵と、卵焼き乗せ卵とじ月見うどんください。卵だらけやんけ。ちなみに卵ってさ、なんか昔、私、子供の頃に、1日1個まで、って言われた記憶があるんですよね。でも実際卵って、1日何個くらい食べるのがいいんでしょうね。お、X さん、こんばんは。モダイクさん、こんばんは。毎度でございます。ちょっと聞いてみようかな。穴吹川じゃない。穴吹川ではなくて、よいしょ。ほい。ほい。昔、子供の頃、子供の頃、子供の頃、卵は1日1個まで、みたいなことを言われていたのですが、実際は、卵は、1日、どれぐらい取るのが健康的なのでしょうか？コレステロールとか、うんたらかんたら、あると思うのでと。はい。はい。ということでですね、そう。まあ、 卵。まあ、卵をね、外食とかするとめちゃめちゃ卵を食べると思うんですけど、家で家庭料理をする場合、そんなにね、卵を使うことってあんまないような気がするんですよね。そう、まあ、健康な人であれば、最新の栄養学では卵は1日2、3個食べても健康上の問題はないとされてるらしいですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。子供の頃の1日1個までと言われたのは、昔の国の基準、上限が理由らしいです。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。現在は、その基準自体が大きく変わっています。卵とコレステロールの最新情報については分かりやすく解説ということでですね。昔は、その、1日1個って言われたのは、まあ、かつて厚生労働省は食事から取るコレステロールに制限。まあ、1日あたり男性が750から600、女性は 600mg などと設けていました。卵1個には約 200mg のコレステロールが含まれるため、他の食事とのことも考えると1日1個が安全と考えられてた。そうですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ただまあ、こちらはですね、なんと厚生労働省の2015年版からコレステロールの摂取上限が、撤廃されたので、まあ、体内でコレステロールは自動で調整されるらしいんで、食事の影響が意外に少ないらしいです。逆にその、オーランに含まれる成分がコレステロールの吸収を抑えるっていうことで、なので、まあ、卵はね、いいらしいですが、ただ何個食べてもいいわけではないらしいですね。はい、何個無限に食べてもいいってわけじゃないですけどね。やばい、今日2個も卵食べてしまった。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。今はね、別に、コレステロール値、まあ、普段の、なんか健康診断でコレステロールの値に問題がない場合でしたら、まあ、卵はですね、2個食べても問題ないです。2個食べても問題ございません。はい。まあ、ビタミンとかね、そういったタンパク質が豊富で、健康維持に役立つみたいなので、だそうです。まあ、昔はね、そう、1日1個ぐらい、コレステロールの上限みたいなのがあったので、1日1個ぐらいがいいんでないか、みたいなことは言われてたらしいですけどね。だそうです。元主人さんいらっしゃいませ。こんばんは。はい、ということでですね、そう、よいしょ。そう、ほんで、まあ、昨日ね、その川で、泳いでたんですが、ちょっとね、これ、皆様にお見せする、貴重な画像がございます。なんと、私が、ま、VTuber がね、リアルの姿を晒すのは、うんたらかんたらどうかと思いますが、なんとなんと、私が泳いでいる姿をですね、うちの母親が激写しまして、そう。世にも珍しい、私が、川で泳いでいる姿をですね、ちょっと皆様に特別に公開したいと思います。さあ、ということで、もう、ここだけですよ。ここだけですよ。なんと私が、川で、泳いでいる姿をですね、特別に公開したいと思います。はい。激写でございます。さあ。ということでですね、ちょっとね、本邦初公開、私、エイチャルの中の人が、川で泳いでいる姿を、しかも浮き輪を使って泳いでいる姿を、私の母親が激写したのがございます。はい、ということで、こちらを、お見せしたいと思います。履いてる？履いてますか？履いてますよ。もちろん履いてます。はい、というわけで、こちらが、私の、川で泳いでいる姿です。ドン！浮き輪です。浮き輪でございます。はい。これ私の、川で泳いでいる姿でございます。はい。拡大しましょうか？拡大しましょうか？
それは流されてる
んだよ。はい、これオレンジ色の頭の辺にあるのは何？これ私タオルを頭に巻いてます。 浮いてるだけ。いや、ちゃんと手をバタバタして泳いでますよ、これ。見えないと思いますけど。はい。はい。そういうことでございます。そういうことでございます。これは俺の泳いでる姿でございます。貴重な、とても貴重なね、私の泳いでる姿でございます。はい。まあまあまあ、まあまあまあまあ、まあ、ね。本邦初公開でございます。そう。まあ、なんて言ったらいいんでしょう。ね、浮き輪に、実を言うと、浮き輪に、そのね、真ん中のね、穴が開いてる部分に、ケツをね、ケツを、置いて、さては金槌だな。いやいや、違います。私、全然普通に泳ぎます。普通に泳ぎます。実を言うと、浮き輪の、その輪っかの部分の、穴が開いてる部分に、その、お尻をこう、スポッて間に入れてですね、ぷかーって浮いてたんですが、そのお尻がですね、下にズボボボーって入っていった感じでございまして。いや、これ別にね、これで溺れてるわけじゃないです。もうこの辺、この状態でね、諦めてですね。普通に、泳いでおりました。はい。こんばんは、ナーム。いやいやいや、これ私の泳いでる貴重な、ね、多分太ってない。私、痩せ型でございます。体重、身長172、3あって、体重が、60ちょいです。60ちょいです。はい。まあ、これね、うん。ポーズを解説するのが難しいな。ポーズを解説するのが難しい。ちょっと待ってね。これ、ちょっと、ポーズを、ちょっと、解説しようかな。どうなってるのか。どうなってるのかを。よしよし。ちょっとお待ちくださいね。こういう時に便利なのは、Vloid ポージングデスクトップっていうね、よいしょ。アプリがございまして、ちょっとお待ちくださいね。これを、ちょっとちっちゃくして、ほ。はい。ん?あれ?そういえばアリスさんは、今日はね、アリスさんはね、ちょっと体調不良でお休みでございます。はい。今日ね、ちょっとね、ちょうど体調不良でお休みでございます。なのでね、ちょっとご理解いただければと思います。ウィンドウキャプチャー、6ぐらいでいいか。これで、了解です。パイセンもお気をつけてということではございますが、よいしょ、ちょっと待ってね。これを、よいしょ、ウィンドキャプチャー、ん?なんでだ?お。ん?なんでこれ?ちょ、パイセン、肉うどん一つ。今日ね、肉うどんはね、2時ぐらいにはもう売り切れておりました。残念ながら肉うどんはね、2時ぐらいには売り切れちゃってたんで、あれ?これポージングデスクトップ、引っ張れないな。ウィンドウキャプチャーじゃダメか。消去。はい、ゲームキャプチャーでいけるか?
なんだと?
そうなんです。残念ながらね、そう。よいしょ。ほっ。これで、どうだ?あ、いけたいけた。これでいけた。はい。このポーズをですね、ちょっと、解説してみようかなって思います。このポーズね。よいしょ。実はですね、はい。完全にですね、真横を向いた状態で、なんだったっけ、これ体育座りとかあるんかな?よ。ちなみに今だっとやりながら聞いております。はい、体育座り、これでいいや。そう。じゃあ、肉水で。 はい、体育座りなんですが、これでですね、よっ。ほ。で、よいしょ。そう、こんな状態って言ったらいいんかな？そう、こんな状態で、で、そう、これね、こんな状態で、よ。浮き輪に、刺さってる感じ、ですね。もっと下かな？もっと下。そう、もっとね、よ。こんな感じ。こんな感じで、浮き輪の中に刺さってる感じでございます。膝を、ほ。ほ。向こう。よ。そう、こんな感じ。こんな感じです。こんな感じ、かな？うん、もっと、うん、そう。です。こんな感じで、ね、体は柔らかいのか、浮き輪が大きいのか、体がね、柔らかいんかなって、思います。ほんとに、そうだね。なんかもっとね、ここかな。これをね、足じゃない。こうなんか本当にね、体育座りみたいな感じで、腰。こんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。はい。こんな感じで、ここに浮き輪に刺さっております。刺さっている感じです。です。もっと体を折り曲げてるかもしれないね。うん。です。これわかりやすい感じですね。そう。これで、なんだっけな。体の角度を、こうすればいいか。こんな感じですね。こんな感じで、浮き輪に突き刺さってる。もうちょい行こうよ。こうだね。うん、こんなもんだね。そう、こんなも感じで浮き輪に突き刺さってる感じでございます。はい。わかりやすいね。うん、わかりやすい、ね。とてもわかりやすい。です。はい、そう、こういうことです。これ浮き輪とかのモデルがあったらね、さらにね、わかりやすいかもしれないね。あるかな？小道具で浮き輪。浮き輪みたいなのはさすがにないかな。ないっぽいね。特になさそうですね。そう。だからイメージとしてはもう本当にこんな感じで、そう、このような感じで刺さってる感じでございます。はい。まあ、これ結構ね、この、ちゃんとね、この状態でプカって受けますし、これ今、手をちゃんとね、あれしてますけど、手を横に広げて水をかいてですね、このまま移動することもできるっていう、非常に効率のいい、体勢でございます。非常に効率のいい体勢でして、うん、こんな感じに、刺さってる感じですね。これ、わかりやすいかなと思います。はい。です。まあ、そういうね、そう、葵さんがキツネそばください。そばはね、うちやってないんですよ。そばをやるとね、何でしたっけ？大変なんです、実を言うと。昔ね、大晦日のみ、蕎麦をやったことあるんですが、 まあ、翌年から釜の清掃をね、めっちゃしないとダメっていうね。これ飲食店あるあるなんですけど、その、お蕎麦って、お蕎麦、蕎麦アレルギーとかって結構きつくてですね、まあ、粉を扱ってるだけでですね、その方はお店に近づけないっていうレベルがあるらしいんで、蕎麦をやると、その翌年、何でしたっけ、釜から何から全部清掃しないといけないので、なのでね、結構大変だったりしますんでね。はい。体が柔らかいのか、浮き輪が大きいのか。あとね、私、体はね、膝を曲げると、太ももが胸にくっつきます。膝を曲げるとね。で、さらに、かかとをお尻につけることができます。言うたら、完全に体を折りたたむことはできるんですが、足を伸ばしたら、腰が90度すら曲がりません。そう、足を伸ばすと、ね、後ろにひっくり返ります。ちょっとね、膝がね、結構特殊な形というか、なんか昔からね、よく曲がるんですよ。そう、だから完全に、体を折りたたむことは可能なんですが、逆に足を伸ばした状態では全然曲がらないって感じでございます。はい、DAD のアップデートがされたみたいです。アーリーアクセス3周年イベントが導入された。骨集めが始まった。何それ?めっちゃ気になるね。逆にそれやりたいな。逆にそれやりたいね。今日は、雑談、プチ配信ではございますけど、DAD のイベントが来たのね。ちょっとそれが逆にやりたかった感じはありますね。はい。で、その、肉水ってなんだろう?肉水。なるほど。肉水。肉うどんのうどんなし。いや、肉水もダメダメ。今日は2時頃までにはもう、お肉が売り切れて、しまってました。年越しそばやってたんだべ。そう、香川県のおそばって、普通の、思ってるおそばと違うんですよ。香川県のね、そばね、もちもちしてる、もちもちしてる太めのそばがあったりするんですよね。そう。あー、でも、あれだね。そう、太い、太めのね、おそば。かな?です。スケルトンの承認クエストで骨10個と完璧な頭蓋骨10個納品。あー、集めとけばよかった!全部売っ払っちまってるねー。そう、なんだったっけ、普通のお蕎麦と違って、その香川県の蕎麦はですね、結構そのもちもちだったりするケースもあるんですよ。そう、うどん屋の、さぬきそばっていうのがあるんですよね。そう、さぬきそば。さぬきうどんのコシともちもち感の技術をここまでにミックスした香川ならではの少し太めでもっちりした生麺タイプの、おそば。まあ、さぬきそばって言われてるんかな?わかんないけどね。あ、でもこれさぬきそばだけで検索するとちょっと細麺だね。そう、もっとね、太麺のやつをね、やってたりすることがあったんですよね。まあ、ただ、毎年やるとね、大変なことになり、年始からね、釜掃除は大変なので、もう蕎麦はやめました。今はね、もう年越しうどん、やっております。パイセンのこの時期のおすすめのうどんは何ですか?それはもちろん、冷やぶっかけか、冷や醤油。キンキンに冷やしたうどんに、醤油うどん、ですね。はい、へー、浮き輪いくらか調べたら6000円するんだ。救命俯瞰ってやつ。それは、あれだね、救命浮き輪は、救命浮き輪はさ、空気入れなくてもいいから高いんじゃない?これ。はい。
これは救命俯瞰、あ、救命俯瞰でんか、浮き輪俯瞰っていうのね。海や川なので人が落ちた時に投げて捕まらせて助けるための道具だそうです。小型船舶用なんかでは6000円から12000円ほどらしいんですが、そう、救命俯瞰高い理由、高級な理由ね、こちらはですね、まあ、なんで高いかって言ったら、結構その、安全基準とか耐久素材、耐久素材とかそういう条件を満たしている必要があるそうです。はい。まあ、浮力やね、強度などの厳しい国家基準がクリアした製品のみが販売可能な上、まあ、劣化防止、劣化防止、まあ、紫外線や海水なんかに強くて、長期間屋外にさらされてもボロボロにならないとか、あと、吸水しない構造、ね。浮力を維持するものですかね。とかですね。そういう、浮力が、浮力も、確保しないといけないですし。なので、結構高級らしいです。まあ、ちなみにですね、一緒に行っためいっこちゃんらはですね、川で遊ぶときはもう全員、ライフジャケットを着用した状態で遊びました。全員そのね、まあまあ、本格的なものではなくて、2000円前後で買える、ね、レジャー用のではございますけど、そのライフジャケットを着用した状態で、遊んだので、結構ね、意外と、まあ、って言っても、その急流があるようなところではございませんので、うん。全然大丈夫だったりはするんですけどね。へえ、この救命俯瞰、これ結構高いのね。はい。まあ、この時期のおすすめのうどんはね、冷たい醤油うどんか冷たいぶっかけうどんですね。私は今日冷やぶっかけを食いましたが、まあ何でしたっけ。冷たい醤油うどんとかっていうのもね、非常におすすめでございます。まあ、醤油うどんはね、まあ、うどんの刺身的に言われてたりもするんですけど、まあ、お店によっては、醤油ですね。そう、どこの醤油を使ってるかによってですね、やっぱ全然味が変わったりするんですよね。まあ、生醤油うどんって言われている、本当にその、生醤油、生醤油って言ったらいいんかな。生醤油を使ってるところもあれば、まあ、うちなんかはですね、その、うちの実家のうどんに合う、だし醤油ですかね。そう、だし醤油を、購入してるんで。まあ、でもね、この醤油がね、また美味しいんですよ。まあ、うどんだけではなくてですね、その、お天ぷらもそうですし、あと刺身にも非常に合う、だし醤油ですね。で、それで、たまにね、観光客の方とかね、この醤油めっちゃうまかったんですけど、どこで買えるんすかって言ったら、言われても、いや、これは市販されてないんちゃうかなーみたいな感じで、はい。業者からね、取り寄せてる感じではございますが、そう、一応ね、買うことはできるのかな。そう、お、欲望のままに、椿さん、こんばんは。どうも、こんばんは。この時期は鍋焼きうどんだろ。鍋焼きうどんはこの時期は食べないな。どうなんでしょうね。はい、鍋焼きうどん。あ、そうそうそう、ね、欲望のままに椿さん、いらっしゃい。アリスさんは体調不良でございます。はい、まあ、今日はせっかく途中から来ていただいた、感じではございますが、実はですね、私、昨日ね、お休みいただいた理由が、このね、川に遊びに行ってですね、まあ、体力を使い果たしたので、そう、穴吹川というですね、なんか日本一の清流とも言われてる、川、徳島にある川ですね、こちらに遊びに行ってた、です。そして、これが、貴重な HR の 泳いでいる姿です。はい、貴重な俺の、遊泳姿。はい、ね、どうですかこれ、感想をいただければ。ちなみに体勢は、体勢は貴重なのか、漂流してるのは間違いじゃないです。ええー、ちゃんとね、ちゃんと泳いでます。はい。だから浮いてるだけだって。いや、ちゃんと泳いでますよ。ちゃんと泳いでます。ちなみに体勢こんな感じです。体勢こんな感じ。多分こんな感じ。こんな感じです。はい。そう、私の、ね、カッパの川流れ、違います。違います。はい、川流れではございますが、ね、これはね、私の泳いでる姿を、私の、お母ちゃんが激写した感じでございます。はい、周りの風景も合わせれば、こんな感じの、非常に綺麗なところでね、そう、泳いでます。ね、いいっすよね。めっちゃ水澄んでるでしょ、これ。ね。なので、まあね、こんな感じで、そう、昨日ね、水遊びをしてきました。そう、です。アリスさんはね、ちょっとね、どうやら、暑の夏さにやられてしまったらしくてですね。脱水には気をつけて、まあ、今はですね、CC レモンを飲みながら、ゆるゆると喋っております。まあ私も今日もね、さすがにね、両腕がパンパンですしね、そう、ちょっと疲れが非常に溜まってる感じでございます。昨日は久しぶりに、8時間ぐらい寝ました。これが美味しいおうどんを作る水。いや、ちょっと、あ、でも、春日川。え、ちょっと待って。サメウラダムってどこにかかってるんでしたっけ？吉野が、サメウラダム。
着いた先は誰もいない海だった。
はい、着いた先は誰もいない海だった。あれし放題じゃないですか。サメウラダムは何川でしたっけ？川。泳ぎ疲れたのって、うわ、そう、まあ、泳ぎもそうですしね、行き帰りの運転もそうですし、そう、やっぱり普段使わない筋肉を、使ってたのと、まあ、あとはその、めいっこちゃんらやおいっこちゃんらの面倒も見ないといけないって感じでございますけどね。です。なので、あ、そうですね、その、吉野川に注いでる、さらに上流なので、サメウラダム。これは、あれですね。何でしたっけ？まさに四国の水がめなのかな？です。四国にあるダム。
愛媛県松山市は夏に鍋焼きうどん人気よ。旭川小鳥で。
愛媛県松山市は夏に鍋焼きうどんが人気だそうですね。旭川小鳥で。あー、そうなの？ね。鍋焼きうどんは、まあまあ、でも暑い時にね、冷房をキンキンに冷やしかけた部屋で、ね、暑い鍋とかは確かに美味しいかもしれないですね。はい。で、結局 HR さん的には楽しかったの、めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかったというか、久しぶりにね、泳いでね、もう一回行きたいですね。いや、実を言うとですね、その、泳ぐ準備、まあ、浮き輪ぐらいは持って行ってたんですけどね、しっかりしてなかったんですよね。で、あれだ、そう、ゴーグル、水中に潜る時用のね、そのゴーグルとかを使って、その、深いところにもちょっと潜ってみて、みたいなとかって思ったりとか。で、あとね、やっぱいいところがですね、海と違って、そう、日焼け止めも乗ってたんですけど、その日焼けがあんまりしない、ヒリヒリしない。あと、その潜って水が目に入った時に痛くない。これやっぱものすごいね、楽しかったです。なのでね、あと、あれ、安い。そう、プールとか行くとさ、一人、何百円から何千円取られるじゃないですか。 でもこの川ってね、一応ね、近くに駐車場があるんですが、そう、駐車場がですね、なんと、まあ、駐車場代が、1日1000円ですね。1日1000円。なので、まあ、場所によってはね、駐車場もかかってないとかもあるんですけど、その管理してるところは、駐車場代金1000円。1台、車1台1000円なので、まあ、プールに行くよりもよっぽど安いです。よっぽど安いんでね、うん。結構、ね、楽しめました。まあまあ、自己責任、いろいろ事故があったりした時には自己責任なのかもしれませんけどね。そう。よいしょ。まあ、ね、ですんでね、まあ、川はちょっとおすすめですね。うん。はい。安。まあまあまあ、でも駐車料金取られるっていう、なのでね。地方代金にしては、1000円は高い気がする。まあまあ、ね、そう。確かに高い。ただ、ね、プールに行くとさ、一人何百円とか取られたら、家族で行くと千円どころじゃない騒ぎになるじゃないですか。そう、なので、それ考えたら、全然ね、うん、いいんじゃないかなとは思いますけどね。ですです。そう、なので、まあまあまあ、うん。あとあれだ。何でしたっけ？もう一個ね、その観光スポットっていうかさ、1000円か、駐車場料金と一緒やだって。ああ、まあまあまあ。まあでも、まあそういう、そんなところなのかな？うん。そう、まあただまあ駐車、料金、まあ、そこをね、その駐車場だけじゃなくて、その着替えする場所とか、あとね、トイレとか、そういった、ものも、ま、管理されてたので、まあ、そういう意味だったら、その、管理料みたいな感じではですね、いいんではないかなって思います。そしてですね、もう一つ、ちょっとね、帰りに寄ったんですが、妹が非常に感動した、その、アハの土柱っていうのがあるんですよ。土の柱と書いて土柱ですね。まあ、これはですね、大地の芸術ということで、国の天然記念物としてですね、そう、世界三大土柱っていう言われてる、その、アハの土柱とアメリカのロッキー山脈とか、イタリアの、チロル地方の三つ。で、アハの土柱を、見に行ったんですけどね。なんかさ、そう。なんか、一応、写真撮ってきたけど、これあんま言いたくなかった。なんかね、30年前に、結構昔に妹が行って、その、すごい感動したっていうね、感じだったんですよね。めっちゃ感動したって言ってて、で、それをね、めいっこちゃんにも見せたいっていうことで、途中、行ったんですが、はい、こんな感じでした。こんな感じでした。んって、あれって。はい。これね、頬綺麗です。いや、でもね、なんかね、あれって感じでしたね。なんか昔はすっごい、感動したっていうね。そう。侵食地形でございますね。まあ、土中層と呼ばれるね、ものが侵食されたことによって、その柱状の、タケノコ状の地層が林立するって感じではございますが、もともとはね、ちょっと昔の写真見たらもっとね、柱がいっぱい立ってたんですが、なんかね、今見たら柱崩れちゃってる感じなのよね。 そう。崩れちゃってるのよ。まあ、ぜひぜひ、この赤の途中でね、画像を検索していただければ、昔のね、いろんなんが出てくると思うんですが、そう、今見たらね、結構なんか、パッと見崩れちゃってる。まあ、これ、映す場所が悪かったのかな？どうなんでしょうね。そう、映す場所が悪かったのか、なんか俺はちょっとそんなに感動は覚えなかったって感じですね。そう。まあ、世界に3カ所しかないところらしいです。国の天然記念物ということでですね。うん。まあ、上から見たりすると、結構また雰囲気が変わったりするのかな？見る場所によっては変わったりするのかな？まあ、ちなみに、めいっこちゃんら、おいっこちゃんらは、ん、何これみたいな感じの。なんか、あと、ね、俺の中では、なんか、山を切り出した工事現場のような感想しか出てこなかった。いや、怒られるんかな？どうなんだろうね。うん、そんな感じのね、感想が、しか出てこなかった感じではございましたが、まあまあまあ、ね、途中でございます。途中に行きました。まあ、行くことにね、価値があるんかなって思いますけどね。そう、こういう観光スポットに行って、思い出を作るってこと自体に価値があるのかなとは思います。まあ、川はね、ちょっともう一回行きたいぐらいですね。もう一回行ってもいいかな。その時はちゃんとね、まあ、シュノーケルと、あと水の中潜って、中、結構ね、魚とかも泳いでましたんでね。そういったのを見るために、そのね、ゴーグル持っていこうかなって思ったりしました。そして、せっかく私が持ってるね、海水でも大丈夫な、スマホ、水中モードもありますんでね。それで水中の写真とかをね、ちょっと撮ったりもしたかったなって思ったりしております。ちょっと準備不足感があったんでね。まあ、ぜひ、次回は。
渓流釣りしたいな。
渓流釣り。あー、そうです。いいっすね。まあ、私が今回泳ぎに行ったところは、大きな魚はいなかったです。ちっちゃい魚しかいなかったですね。だから、渓流釣りとかできるようなスポットではなく、まあ、どちらかって言ったら泳いだりするね、そっち向けのスポット。だから、逆にさ、釣りとかの、ルアーとか、あと、針とかがね、糸とかあったら怪我するので、まあ、そこは釣り自体は多分、ダメでしょうね。禁止されてる場所かなとは思います。ですです。そう、虫がいるから山には行けないな。ということではございますが、今回行ったところね、虫全然いなかったです。そう、虫、山なのでね、虫刺されとか、対策していかないとダメかなって思ったんですけど、全く虫いなかったですね。蚊とか刺されてないですし、まあ、それ以外の、その山に降りがちな、なんで、なんか虫ですね。それがね、全然いなかったですね。そう。まあ、セミはね、ずっと鳴いてました。珍しくセミは鳴いてましたけど、まあ、セミとは遭遇することなんか基本ないですからね。そう、なのでね、基本、そう、河原には本当に虫いなかったですね。多分虫、生息しづらいんでしょう。植物がそもそもないですし、熱い岩と、ね、水しかない、流れる水しかないですから、だからまあその辺はね安心かなとは思いますけどね。そう、山の中はね結構ね何だったっけ、昔その山の中にあるサバゲー会場ね、暑すぎて飯したか、まあどうなんでしょう。昔ねその山の中にあるサバゲー会場行ったことがあるんですよ。でまあそのサバゲー会場にはそのテントみたいな、テントというかね、何だったっけ、屋根付きのね天幕みたいなのが立ってはったんですけど、その中にですね、なんか、大スズメバチが入ってきてですね、もう、大慌てというかね、みんなパニックになるっていう。 やばかったです、あれは。オオスズメバチはやばい。ね。それが入ってきてですね、もう。そう、サバゲだとガタって、私サバゲ好きな人間でございます。実はあのサバゲやっております。サバゲやってました。あのコロナ禍になってからね、あの行ってた、あのサバゲ会場とかがね、ちょっと潰れちゃったりとかしてですね、ちょっと残念なことになってしまったので、最近は、あとはそのね、うどん県に帰ってきてからは、サバゲーとかにはですね、なかなか、サバゲーの、あれがないんでね。あれがないんで、なかなか行けないですけど、俺も昔やってたぜ。あ、いいですね、いいですね。ちなみに、私の、愛獣っていうわけではないですけど、ハンドガン。これ、グロックの、18ですね。18C。です。はい。ドットサイトを装備したハンドガン。フルオートハンドガンです。これちょっと形的には何でしたっけ？ショートマガジンつけてますけど、ロングマガジンですね。ロングマガジンつけて、フルオートで、ハンドガンでドゥルルルルルルって、結構いいです。ガスブローバックフルオートハンドガン。です。これ下側にね、レーザーサイトとかもつけたいなーとかって思ったりして、ここ開けてたりしてるんですけどね。で、この改造をね、タルコフでやろうとしたら、できなかったんですよね。そう。できなかったんです。はい、ハンドガンはハイキャパゴールド、あと MP4 が相方。あー、いいね、いいね。私は何でしたっけ、長物は MP5 をよく使、長物は MP5 を使っております。丸いの初代 MP5 の中身をいじって使っております。まあでもね、なんか最近はね、なんか最近もいい銃とか出てきてるんでね、そういったんね、買ったりもしたいなとは思ったりしてるんですけど、なかなかね、サバゲーとかね、行く機会ないですよね。行きたいなぁ。久しく行ってないんで行きたいですね。サバゲーオフとか。んいやー、でもオフするほど人も集まらないかもしれませんね。はい。ということでですね。まあ、ちょっと今日はそんな感じの、近況報告でございました。やりたいね。ほうほう。オイラ M3 と、M3S90 と、お M93R。M93R いいっすよね。俺めっちゃ好きなんですよね。M93R。ハンドガン。ですよね、確か。そう、ベレッタの。ね。そう、ほんで、で、M3S90 ってなんだろう？ M3S90。ショットガンか。へぇー。あ、これか。なるほど。いや、ね、ベレッタの M93R はこれ、あれっすよね。フルオートいけるっすよね。あと3点バーストとか、じゃあ、なんか、これって実銃はどうだったっけな？なんかそう、3点バーストできるんですよね、確か。実銃がフルオートと、セミオートと3点バーストですね。で、あれですね。なんだったっけ、電動、丸井さんの電動ガンでは、なんかフルオートで撃てるような感じになってたりもしておりますね。そう。水が冷たいから虫が育ちにくいとか。あ、水はね、確かに入ったらめっちゃ冷たかったです。冷たかったっすけど、慣れたら全然大丈夫でした。普通に気持ちよかったです。入る時だけは冷たかったっすけどね。うん、なので、流れがね、そこまで急じゃなかったので、若干溜まってる部分もあったので、まあ、非常に水は、心地よい感じではございました。はい。ということでですね、今日はまあ1時間ほどおしゃべりしましたので、この辺で終了したいと思います。短いお時間ではございますが、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいましょう。なんだってー。はい。YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今からそのアバター同士で コロコロ試合をしてもらいましょう。そして今日は、水曜日の、振り替え枠なので、水曜日の振り替え枠ですので、予想してもらいましょう。予想もありに行きましょう。はい、誰が優勝するか、予想してください。その予想をですね、見事的中させた方には、追加で300分ずが送られます。さあ、なんですって、キャッハー、伊達ちゃんにベット、いない人にベットしないでください。はい、もちろん勝つのは俺だー、お、つばきさん、はい、パイセンで、自分で、もう、X さんが HHR さんと書いてしまったので、HR さん。あ、そういえば、X さんに、100分ず渡すの忘れてたような気がする。けど、まあ、はい、ガブガブさんにかけるぜ。お、葵さんもガブさんに。な、本編。さあ、桜さんは誰にかけますか。はい、ということで、X さんは私にかけていく。さあ、いつも通り自分にかけるぜ。あ、もらってた、もらってた。よかったよかった。たら、バトルアーコマンド、入力しちゃいますね。いきますよ。3、2、1、ポチッとな。さあ、バトルアーコマンド入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えまして、上空から降って、できて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました。東海新恒例のバトルロイヤル。今日最後まで生き残るのは誰だ。さあ、開始直からの乱戦が続いております。まずは、おっと、いきなり、一人戦闘不能となりました。回復アイテムも降ってきて、さあ、その回復アイテムは欲望のままに椿さんが確保。これで椿さんとバジトンプーさん体力を大量に残しているのを、人たらが右で方で戦っております。気づいたら俺は戦闘不能となっておりました。さあ、体力が、今一番多いのはガブガブさん。あー、だがし、ここで、集中砲が食らってガブガブさん一気に削られた。さあ、ガブガブさんが戦闘不能。残りは3人、残り3人、バジトンプーさんが回復アイテムを確保。さあ、桜さんとバジトンプーさん、さらにバジトンプーさんがこのまま回復アイテムを取る。うわっと、これは圧倒的、バジトンプーさん圧倒的より、桜さんがバックサブを決めていく。さらにバジトンプーさん回復アイテムを確保。これはさすがにバジトンプーさん勝つか。決まったー。本日の勝者はバジトンプーさんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さらにバージトンプーさんはなんと自分にかけておりましたので、さらに300分ず、おい分ずですね、おめでとうございます。はい、お、これでバージトンプーさんなんと 95,111 分ず、もうね、一うどんに届きそうです。はい。一うどんに届きそうですね。というわけで、今日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。でですね、今後の予定ではございますが、明日はですね、一応、セブンデイズトゥーダイ無双やる予定でございます。セブンデイズトゥーダイ無双やる予定です。木曜日にね、やってたセブンデイズトゥーダイ無双を明日に振り返りでございます。そして、明後日の、土曜日ですが、こちらはですね、教えて、東鉄先生ということでですね、初代おじさん、初代ポケモンしか知らないおじさんが、東鉄先生にですね、いろいろと教わりながら、新世代のポケモンをね、使う配信っていうのをですね、やる予定でございます。教えて、東鉄先生、初代おじさんの新世代ポケモン体験ですね。これ土曜日にやる予定でございます。まあ、私、エイチャルが右往左往する姿を、見たい方はですね、ぜひ、土曜日遊びに来てください。はい、ということでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、緑のおじさん、HRR と書いて HR でした。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で。See you next time! お疲れ様でした。またにょん、またにょん、またにょん。